アイラ島津。この番組は島津義弘校ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りします。
アイラ島津の時間です。この番組は島津義弘校ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供ということでお送りしています。今回も私上垣とアイラ島津の佐藤さんでお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回のこの番組ですが、島津義弘校と猫の関わりについて、はい、お聞きしました。義弘校はいろんな、まあ、猫との関わりがあるということだったんですけれども、はい、戦国時代は犬や猫を島津が育てていたというの
そうですね、はい、まあ現代でいうところのブリーダーだったんじゃないかっていうふうな、まあ、記録からそういうところが読み取れるっていうお話を、はい、させていただきました。
はい、で仙岩園で催しがありますよという話も最後のところでさせてもらいましたけれども、うん、実際どんな感じだったんですかね。
そうですね、仙岩園の愛嬌長寿祈願祭っていうものが ありまして、まあテレビでニュースになってたんでご覧になった方も多いのではないかなと思うんですけれども、まあ、私も結構行ってきたんですけれども、かなりたくさんの人が来られててですね、まあ、猫を通して島津だったり歴史っていうところに、まあ、触れられていたなというのをすごい感じたところですね。
うん、あとイラストの展示があったんですよね。
そうですね、はい、今回のテーマが義弘が朝鮮に連れて行った7匹の猫をテーマにして、まあ 7人の漫画家さんやイラストレーターさんが、まあ、猫の、モチーフにいろんなイラストを描かれてたっていうところで、まあ、私のお付き合いのあるイラストレーターさんも描かれてて、あの猫に甲冑を着せた武者猫というのが書かれてて、これがまあなかなか結構かっこよかったですね。
はい、実はちょっとこの日ではなかったんですけど、私もちょっと後日仙岩屋に立ち寄る機会がありまして、うんうんうんうん、猫神社ってありますよね、
はいはいはい、
あそこ見てたらかなりたくさんの絵馬がかかっていて、はい、本当に大勢の方がここを訪れたんだなっていうのがね、はい、分かりましたけれども、ね、やっぱりそれだけこう義弘公や島津家もそうですけれども、猫っていうのもこう非常に強いコンテンツというか、
はい、そうですね、
というのね感じますよね。
はいはい、まあ、本当に今このイラストの展示だったりグッズの販売が3月の5日までやられてるみたいなんで、まあ、本当に時間あったらですね、ぜひ足を運んでもらえたらなと思います。
うん、ちょっとねこう歴史を学べる場所というイメージがありますけれども、うんうんうん、だいぶ可愛いキャラクターもたくさん販売されてましたし、うん、普通にねこう普段使いできるようなグッズもたくさん売られてました。ぜひ足を運んでみていただければと思います。
はい、
さて、今回のトピックは猫に続いてまたまた動物の話、島津と動物というテーマでお送りしたいと思います。
はい、はい、まあまだまだ動物の話ありまして、今回はですね狐と馬と鷹のお話をしようと思ってます。
はい、狐と馬と鷹、
はい、
はい、いろんな動物が出てきました。
はい、でこれらはですねみんな愛らしにも関わりがあるんでですね、ちょっとその辺のことも、はい、触れながら話していきたいと思います。
ではまず狐からいきましょうか。
はい、狐、はい、がですね、はい、まあ、島津家では代々特に戦国時代なんですけれども、義弘の祖父で島津実心斎という人がいるんですけれども、はいはい、そのぐらいの時代から島津の守り神っていうことで狐をこう結構本当に敬っているみたいなんですね。
はい、
で、まあ、具体的にどういうことかというと、いろんな戦いをするわけなんですけども、その記録の中に島津の武士たちをですねこう導いたり助けたりする存在として狐がたびたび登場するっていう風な、まあ、そんな風な話があるんですね。
そうすると義弘公のおじいちゃんですから、
はい、
義弘公の時代よりもだいぶ前から狐とのつながりっていうのは何かしらありそうだって
こと、ね、はい、そうそういうことなんですよね。で具体的にそのエピソードをいくつか紹介すると、
はい、
まあ義弘公だったりそのお兄さんの義久、弟の利久公が初陣を果たしたところが重富にある岩剣城っていう風な、はい、こちらもすごい史跡なんですけれども、この戦いの時にですね、狐火、まあ、狐が出す明かりですよね、それが灯って、まあ、島津軍を助けたっていう風な伝説があるんですね。
まあ、これは伝説ですので、まあ、実際にそんなことがあったかどうか分かりませんけれども、まあ、でもそういう伝説が残るぐらいには、
はい、
島津の戦いに狐が出てくる、ね、ということですね。
そうですね。でもう一つ戦いでのエピソードを紹介すると、朝鮮、まあ、韓国で島津が戦うことがあったんです。それがサチョン合戦っていう戦いがあるんですけれども、はい、そこで島津軍はですね何倍もの敵にこう包囲されるんですね。でその時に赤と白の狐が突然飛び出していって、
はい、
敵に突撃して、
はい、
それで 反撃の機会を作って戦いに勝利したと、まあ、そういう風な伝説があるんですね。
赤と白の狐が敵に向かって、これを別に連れて行ったわけじゃないですよね。
はい、たまたまこうどこからか飛び出てきて、まあ、あの敵の火薬庫の中に突っ込んで大爆発が起きたっていう風な、はい、
そうですか。これも伝説ですけれどもね、はい、そういう話があるんですね。
はい、まあ、実際爆発、敵の中で爆発が起きて大混乱が起きて逆転したっていうのは実際にあった、まあ、記録の中であって、まあ、そこに狐が関わっていたっていうのが、まあ、今回のそのポイントというか、関わっていたっていうふうなお話を加えてっていうところが、面白いところだなと思います。
あ、そうですか。うん、はい、でこの、島津の戦いにこうチャンスを作る狐たちというのは、はい、まあ、いろんなところに今も残ってるんですよね。
そうですね、はいはい、まさにこの今 お話しした赤と白の狐の話なんですけれども、あの調査の方にですね、あの義弘の館が一つ、残っているんですけれども、その敷地内に稲荷神社ってあるんですけれども、はいはい、まあ、そこの案内看板も見ていただければあの分かるんですけれども、その狐がまさに、まあ、祀られているというところがありますし、はい、この赤と白の狐のエピソードがあのカジキに太鼓踊りってありますよね。で太鼓踊りっていくつか種類があるんですけど、その中の一つの奇想踊りっていう中に、はい、踊り手がですね、はい、赤と白の装束と顔を塗ったのをなんか見たことある人いると思います。はい、それが元がこのエピソードなんですね。
そうなんですね。今もその木曽踊りの中の、はい、踊りのモチーフになっていたり、稲荷神社にも祀られていると、
はい、
まあ、あの稲荷神社って通常こう商売の神様だったりとかで、うんうんうん、まあ、あの狐さんが、ね、いる神社はたくさんありますけど、はい、まあ、特にこの、 あの島津とのつながりの、まあ、深さがあって、調査の稲荷神社には狐が祀られていると、
はい、
ということになります
ね。
なるほど。まあ、島津の人たちにとって狐がこう特別な存在ということはよく分かりましたけれども、まあ、なぜ狐がこう島津家とこう深いつながりを持つようになったんですかね。
はい、実はその話ですね、少しあの今年 の、 あの大河ドラマ鎌倉殿の13人とも少し関わりがある話なんですよね。
はい、はい、この鎌倉殿の13人の時代って、まあ、今描かれてるのはまだ鎌倉幕府が開かれる前ですから、
そうですね、
平安時代の末期ぐらいですよね。
そうですね、
その頃から、
はい、そうなんですよね。はい、島津家の、まあ、初代ですよね。島津家の初代はこれ宗忠久っていう風な、まあ、人物なんですけれども、まあ、この人は今お話に出た通り平安末期から鎌倉時代の人物なんですけれども、この忠久が源頼朝から島津の庄っていう土地、まあ、あの薩摩大隅日向、まあ、今の鹿児島県宮崎県ですよね、ここにまたがる島津の庄っていう土地を与えられて、そこから、まあ、島津っていう姓を名乗ったっていうのが、まあ、島津家の始まりなんですけれども、はい、まあ、この正しさが実は頼朝の子供っていう風な、まあ、伝説があるんですね。
ということは島津家の祖先は源の頼朝かもしれない、
はい、そういう、まあ、頼朝娯楽院説っていう風な話があって、まあ、ちょっと最近ですねニュースになってたんで、もしかしたら見られたかもしれない方もいるかもしれないんですけれども、仙台の中に頼朝の墓があるんですね。
はい、
まあ、そういう風なつながりがあって、まあ、そういう伝説があるっていうことなんですね。
意外とご存じない方も多いんじゃないですかね。鹿児島の方でも仙台の中に源の頼朝の墓があるっていうのが、なんでなんでしょうね。
はい、まあ、そういうふうな、まあ、あの頼朝の楽園が伝説があるので、まあ、それをまあ証明するために、まあ、墓をっていうふうなつながりが多分あると思うんですけれども、はい、でこれがなんで狐の話につながってくるかっていうとですね、まあ、あの今もちょうど出てますけれども、頼朝の妻が北条政子って人物がいますよね。はいはい、で北条政子、今のドラマでもそんな感じのキャラクターと非常にまあ嫉妬深いキャラクターな感じで、はい、でこの忠久のお母さんが、まあ、丹後の局と、まあ、呼ばれてた人物で、
この、はい、これは忠久のお母さん、
そうですね、
島津家の初代の忠久さんを産んだ、
そうですね、お母さんですね。だからそれと、はい、その方と、まあ、頼朝の子供が忠久っていうのは、あ、まあ、それがそこは伝説なんですけれども、はい、その丹後の局に嫉妬して政子が、はい、北条政子は嫉妬してそれを怖がったあの丹後の佃逃げ出すわけですね、
はい、
逃げ出して着いたところがあの今の大阪にあります住吉大社って大きな神社ありますよね。
はい、有名ですよね。はい、ここちなみに、鎌倉から逃げ出して、
まあ、そういう風な、まあ、そこがすごくあの少しあやふやなところなんですけれども、おそらく鎌倉から逃げ出したっていうところだと思うんですけども、ね、はい、そこで、その時にもうすでに妊娠をしてたみたいなんですね。で妊娠をして逃げた先で住吉大社についても、生まれると、
うんうん、
もう出産っていう時にそこの、まあ、夜だったみたいなんですけれども、
はい、
あのまた狐火が灯ってその出産をお産を助けたっていう風な、まあ、そういう伝説がありまして、実際その住吉大社さんにはあの誕生石っていうのが残って、
誕生石、
はい、まあ、まさに誕生した、まあ、その石にこう多分しがみついて痛みに耐えたとか多分そういうことだと思うんですけれども、誕生石があって、で実際あの毎年あの島津家の方々が行ってこう神事をしてたりするんですけれども、
あ、じゃあ住吉大社ともこの島津家は深いつながりがある、
そういうことなんですね。
でここでお生まれになったことは間違いないんですか？
それもまた伝説でございますので、まあ、この話はですね、やっぱりあの正直なところ歴史の意味からすると、まあ、事実ではないっていうのははっきり言われてるんですね。生まれた年がまず、はっきり言って合わないというふうな形で、ちょっとこれは事実ではないっていうところなんですけれども、ただ島津家としてはいわゆるその戦国時代と江戸時代の島津家としては、まあ、いたそういった伝説があるっていう中で、まあ、その自分たちが、まあ、その頼朝以来の、まあ、由緒正しい家系でそれを大事にしていかないといけない、そしてその時初代が生まれた時の狐を大事にしないといけないっていうところで、先ほどお話ししたようないろいろなお話につながっていくっていうことなんですね。
なるほど、まあ、この、島津家初代の忠久公がお生まれになった時も、はい、その出産を助けたのが狐と、
はい、
まあ、こういう伝説があってこう島津家と狐の深いつながりがここから始まったわけですね。
そういうことですね、
まあ、そういうストーリーもちょっとこう頭に入れつつ、まあ、今の大河ドラマとかもねご覧になると、
そうですね、
まあ、ねちょっと鹿児島県民としても楽しみが増えるかもしれません、ね、
もしかしたらさすがに息子としては多分出てこないと思うんですけど、はい、もしかしたらこの忠久も登場する可能性は結構高いんじゃないかなっていうふうに、はい、思います。
そうですね、今日は、島津家と動物のつながりでまずは狐のお話をお聞きしてますが、続いてあと馬と鷹という話が最初ありましたけど、
はい、
馬の話で少しだけ聞いていいですか？
はい、馬がですね、まあ、これは、まあ、馬の祭りとかも結構ありますよね、アイラだったり隼人の方であるんですけれども、この義弘があの戦いの中で乗っていた馬がいるんですけれども、その馬がまたちょっと面白いエピソードがたくさんありまして、そしてその墓が愛良市内にあるっていう風な話なんですね。
歴史上の人物のお墓はねいろいろあったりしますけど、うん、馬の墓って結構珍しいんじゃないですか？
そうですね、その馬の墓の横にあの馬の世話をした人の墓もあるんですけど、そして馬の墓の方が大きいっていうぐらいねまあそれぐらいの話なんですけれども、
はいはい、この馬をそこまでこう義弘公が大切にしていたのはどうしてなんでしょうかね？
はい、ちょうどですね今年450年なんですけれども、はい、海老野の方で、はい、当時は木崎丸っていう風なところがあって、そこで戦った戦いが、まあ、これ450年前、うんうん、ちょうど450年なんですけれども、その戦いの時に、まあ、義弘公がまずまたがっていた馬、はい、馬で膝付き栗毛っていう馬なんですね。
そういう名前だったんです
ね、はい、で栗毛っていうのは、まあ、今も栗毛っていうので、まあ、ちょっとオレンジっぽい感じの色ですよね。
はい、
ですよね。で膝付きっていうのが何かっていうと、うん、もう膝をついて、はい、その戦いの時に義弘公を助けた助けたっていう風な、まあ、そういったところから、うん、まあ、後から後付けになって人え膝付き栗毛って呼ばれるようになったって、うん、そういう風な話があるんですね。
義弘公はこの馬に乗ってるわけですよ、
はい、
で膝をついてこの戦いを助けた、はい、ということなんです、
はい、
ね、動物を大切にする島津家というイメージがね前回、はい、今回とちょっと続けてお聞きしてなんとなくイメージがついてきましたけれども、まだちょっと鷹のお話を聞きしてないんですが、はい、ちょっと時間もなくなってきましたの で、はい、また次回以降の配信でお聞きしたいと思いますが、この番組は3回シリーズでとりあえずお送りしますと初回に申し上げたと思いますけれども、今日が3回目ということで一旦一区切りさせていただきますが、また4月以降ですね1年通して佐藤さんにご協力いただいて番組をお送りできればと思いますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、また次回以降の配信でお会いいたしましょう。佐藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は島津義弘公ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りしました。